はい、後半なんですけど。
はい。
なんか、てっちゃんさんが、コメントを取り上げたりもしてくれると。
はい。後半からね、だからガンガン
書いて。いや、後半からじゃなくて、その前半のコメント取り上げてえな。
あ、はい、ね。
なんか、良さそうなやつ。
鉄道の話、ほれ、マイトガイの話してたんですけど。はいはい、シンカリオン、皆さん書いてくれてますね、鉄道アニメ。
あ、もう。
鉄道ロボットアニメか、シンカリオン。見たことないんですよ。
僕、1話ぐらいは見たことあるよ。
ある ?1 話切り?
まあ、だから、まあそこまで全話見なあかんっていう気持ちにはならなかったですけど、悪くはないと思ったよ、うん、別に。いや、まあまあ、結構面白い。うん、ただ、めっちゃオタ臭強いですよね、あれ。鉄オタに
特化して。そうなんだ。
もうなんか、もう、マイトガインとかっていうのは、まあモチーフにしてる程度じゃないですか。
うん。
あれに関しては主人公がまず鉄オタって設定やったんじゃないの?もう鉄オタがテーマですよね。
鉄オタがテーマのアニメと。
鉄オタがテーマの鉄道ロボットアニメですよね、あれは。
辛いな。
え?
いやいや、なんかもうこれにハマったら、小さい時に。
うん。うん、
もう鉄オタになるしかないじゃん。
まあ、主人公の子がそもそももう言動が鉄オタなんですよ。確か。うん、やっぱ何々系が来るからあれ見に行かないとみたいなことを。
もう、撮り鉄しかも。
いや、撮り鉄じゃない。なんか、何が好きなのか知らん。その乗るのが好きなのか撮るのが好きなのか分からんけど、
うん、
鉄道が好き。みたいな設定。いいね、
で、他のコメントは、うん、ミュージーさんが、清水記者同じ人間とは思えない尊敬なんですと。
同じ人間とは思えない。
ロシアに行ったことはないけど、
うん、
満州であるところのハルピンと、うん、あと、ダーレンの方が昔の面影があるかなと。
うん、
ミュージーさん世界中旅してるんで。
うんうんうん、昔の面影ね。
満州ね。満州も行ったこと、うん、っていうか、外国に行ったことないからね。パスポートは取ったんだけど。
うん
まあ、行こうと思ったらね、お金がなかったり、うん、行こうと思ったらコロナだったりと。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。周りが悪い。
周りが悪い?
うん。
いつの間に燃料サーチャージが当たり前になったんだって気が狂いそうだしね。
でも、って言ってたら燃料サーチャージがなくなったりとかもしたんでしょ?
あ、そうなの?
うん、コロナで。
あ、コロナでなくなるとかもあるんだ。
うん。
え、みんなの記憶からなくなったの急に?
いや、コロナが燃料サーチャージ、やめにしました、みたいな。
あ、やめれるとかもあるんだね。
じゃあ最初からやめろよって思ったけど。
思うね。
で、あ、やめにしたんや、じゃあ、気軽に乗って嬉しいねって言ってたら、
うん。
海外から来んな、みたいな。
辛いな。
もうどうしていいのかわからんっていう。
来るな、行くなと。
うん。でも安くしたから来いだな。
うん。
でもやっぱり来るのだな。
今燃料サーチャージは無料らしいですね。
でしょ?コメントで。
うん、
うん。
コロナのせいじゃなくて原油の値段が下がったって。
でもその原油の値段が下がったって、コロナで原油が爆下がりって言ってたじゃないですか。
はい。
何月からそのサーチャージなくなったの?
わからない。わからないけど、また復活するんだろうね。うん、お金取れるし、うん。
原油が全然使われなくなっちゃって、なんかもう原油捨てるのにもお金かかるみたいな。
うん、そうそうそう
そう。そうそう。でも、その安いから、まあ沖縄サーチャージと関係ないんですけど、
うん。
沖縄とかでも飛行機乗ってないよとかって言ってたじゃないですか。
うん。
じゃあ行こうって言ったら7万人とかって言われるわけでしょ?
うん。
言われてたじゃないですか。
はい。
うん。でも今こそあれですか?みんながなんか、大阪モデルとか感染者が出てませんとかって言ってるから、沖縄ガンガン行くべき時ってことなの?これ。
まあ、来てほしいんじゃない?もう沖縄店開けて来てるしね。
でも沖縄に来ないでキャンペーンもやってましたよね。
まあやってたけど、
うん、
あれはやりすぎだったんじゃないか。
他、なんか
まあ後出しだよな、その、うん、6月1日から無料らしいですね、燃料サーチャージ。
ああ、やっぱり。このコロナで原油が余りまくったからでしょ
う。
うん。でもやっぱり来たら、国境またぎやがってって。 言われそうな勢いがある、あって怖いですよね。
怖いですね。うん、ということで、はい、映画を見たんです
よ。あ、もうコメントはなし。
いや、コメント読んでいく配信なの。映画の話もしたい。
はい。でも映画の話する前に、ある程度コメントも読んどいた方がいいんでは。
あ、そうですね。うん、じゃあ、豚さん次お願いします。
いや、だから読めないから、こっちからは。
あ、うん、読めないってすごいな。
そうそうそう。あの、こっち収録してるからちょっと、あんまり余裕がない。
あ、なるほど。
ちゃんが拾っていてくれないと僕は見えないのと一緒なんで。
はい、電車の話、さっきもよ、読んだんですけど、収録用にまた読みます。そや近鉄は大阪奈良が標準機、三重側は狂気だったのを標準機に敷き直したと。うん、これ三重側だけ、あれ？
田舎やからね。
あ、田舎だから。
あの、近鉄ので言えばもう一番遠い側ですよね。で、近鉄って、その、JR 除けば、レール引いてるエリアっていうのは最もその、レールの総延長線っていうの最大みたいなところがあるから、
うん。
やっぱり、そのエリアが広いだけあって、
うん。
全線標準機ってわけにはいかないんですよ。
うん。
で、もともと確かなんか、複数の鉄道会社とかを、もともとその引いた経緯っていうのは様々やったと思うんで、全部近鉄が一から引き始めたとこばっかりじゃないはずなんで、
うん、
そういうのも含めていけば、狂気やったとこも結構、ちゅうか今でも狂気のとこありますよね、多分。近鉄って。だから、全線標準機ではないですね。でも、その、三重側はめでたく標準機に引き直したから、
うん、
同じ電車で、ほら、あそこの鶴橋までとか、難波とかまで行けるわけですよ。
なるほど。今、狂気で検索したら、日本の回帰論争とかいうウィキペディアも出てきて。なんか、すごいんだな、これ。
でしょ？だからもう、その、レール幅の問題っていうのは、人を殺しかねないですよ。
ほんとね。鉄道と一生これで喋れるね。
5チャンネルとかで今、盛んかどうか知らんけど、書き込みが。
うん。
当時は、前の2チャンネルやった時代は、
うん。
その鉄道幅で一生喧嘩よ。
一生？
うん。もう、すべての悪いことは、
うん。
だから国鉄が狂気やったからでしょうって言われる。
国鉄が悪いみたいな。
だから、もう、ありとあらゆる鉄道の良くないことは、
うん。
だから鉄道幅を、1435にしとけばって言われる。
うんうん、1067はクソみたいな。
そうそうそうそう。それのせいがすべて、だからもう呪い。
呪い？
うん。駅の売店であるとか、ホームのうどんがまずいのも、
うんうん、
幅が狭いからですよ。
そこまで面白い。面白い。それは面白い。
だから関西の施設を見習えばよかったのにっていう。
うん。
でも実際そうでしょ？新幹線とか全部1435なんですって。
うん、うん。
JR 自体が新幹線1435にして、
うん。
高い切符を取ろうとしてるわけじゃないですか。
うん。
ってことは1067は安い路線ってことでしょ？
うん。
狭くて安い路線。高級な、でも、関西の私鉄は、1435ですけど何かっていう。
あ、でも東京、今そのウィキペディア見ると、
うん、
東京は1372もあるんだね。
ああ、そうそう、そういう特殊なやつもあんねん。ロシアのやつなんかもうほんまに特殊やし。
だからロシアで止まって帰ってたもんね、レール幅が変わるから。
でしょ？
から。
だから1067から1435もう変えないといけないんですよ。当然なことに。
じゃあ1372派もいるわけね。
うん。あ、いる。あ、いない。
いない。あ、そんなもんはいない。
え、それはなんか、そういう特殊な幅、愛好家がいるだけで。
あ、戦争には加わらんと。
いや、1435がいいと思いますけどって。やけど、こういう希少なやつも大事にして。
1067派もいるの？
それもただの現状追認したいだけの気違いでしょって思う。
ああ、いることはいるんだ、じゃ
あ。はっていうか、
うん。
もうそんなしょうもないことにこだわるやつは気違いみたいなこと言って反発してるやつですよね。レールハブなんか、レールハブなんかなんだっていいよって。
うん。
電車走らせてくれよって。だって別にメリットないもん。メリットはだから引き直さなくても現状のレール幅でやれることやったらいいでしょって言ってる。っていうか、引き直す莫大なそのお金のメリットが見えんって言ってるだけの話で、
うん、
今すぐ魔法で無料でレール幅変えれるんやったら、うん、そいつだって変えるのに異論はないでしょ。
なるほど。
あとはほら、1067の幅の車両に、
うん、
思い出のある車両が多いからっていう、その国鉄時代からの。
なるほどね。
ほら、国鉄の匂いがムンムンするからみたいなこと言ってるじゃないですか。うん、で、君たちは国鉄の時代に生きてなかったでしょって、はって。
あってなる。マウント取ったりする、また。国鉄マウント。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
機関戦争って言われてるらしいですね。イギリスでも起こったと。
おうおうおう。
イギリスは 1435VS2140。
わー、
あー、また。で、2140が負けたって。
あ、もうでかすぎ
で。2倍強ぐらいありますね。
まあ、その、なんちゅうの、世界中にはいろんなゲージがあるんですけど。
うん。
やっぱり標準機、世界標、まあ、今で Windows?
うん。あ、Windows vs Mac みたいな感じ？
そうやね。と、あとそういう20なんとかとかっていうのはもう、地方、その国にしかなかった変なコンピューターとかですよね。
うん。
コールオブデューティーが好きなのか、よくわからん FPS 好きなのかみたいなところが。
コールオブデューティーが好きなのか、ゴーストリコンとか。
うん、そうそうそうそうそうそうそう、そう。
バトルフィールドとかそっちが好きなのかとか。
そうそうそうそうそう、そう。
まあ、確かに戦争なるわな、それ。
うんうんうんうん。いや、やっぱりもう、なんやろ。USB にしときなよ、みたいな。
で、でもタイプ C とか。
ま、だかそれは、それではもう、また新しい企画だからね。それ、確かに線路とかも、さっき言ったように、なんていうの？新しい電磁石で動きましょうみたいな
話。リニアモーター。
そう。話になってきたらまた、もう新企画やからまた違ってきますよね。
まあ戦争とは違うわな、それは。
でもライトニングケーブルか USB で充電かったら USB にしとけば問題なかったのにって。
うんうんうん。
でもライトニングケーブルは国鉄の匂いがムンムンするし、
うん、
うん、難しいとこですよね。いや難しくはないんですよ。ただもう二度と引き直せないから、うん、日本中にそう線路があちこちにあるわけじゃないですか。国鉄っていうのは統一の18切符でどこまでも行けるっていうのと同じように、
うん、
今分社化してるけど、
うん、
とはいえ北海道から九州まで国鉄、旧国鉄か JR じゃないですか。
うん。
だからレール幅が一緒じゃないですか。
うんうん。
それもう一回引き直せって言われたら途方もないじゃないですか。
はい。
そのままじゃ引けないとこ結構多いかもしれないですよね。
うん。
いやー、一回引いてしまった鉄道っていうのは、引き直すのは逆に言えば大変っていうか、ランケーブルとかどうしてんのかね。
ああ、引き直してるんじゃない？
引き直してますよね。本当にうん、カテゴリー6とか7とか9とかになっていくじゃないですか。ね、
うん。
でも、今時3とかって。
だから、ほら、マンションでインターネット無料ですみたいなところって、
はい、
古いままだから遅いとかっていう話も聞いたことある、はい。
そうそうそうそう。あれまたね、線がもうどうなってるのかわからんみたいな。
うん。
辛いですよね。
辛いね。だから俺、実家にいた時1階と2階だったんだけど、
うん、
外から雨に濡れてもいいランケーブルのめっちゃ長いやつ買って、
うんうんうん、
1階から2階までハブ通していろいろやったから、
やったでしょ？
やったから、こういう、なんつうの、インフラのそういうやつ好き。
そう、1階引いてしまうと、引いてしまって、あと壁で埋めてしまうと、
そうそうそう。
どうにもならんみたいな。まさかこれが陳腐化するなんて思ってなかったって。
だって高かったもんとか言って、雨に濡れても、うん、風に当たっても大丈夫だ、長いランケーブル高いぞみたいな。
だからあれでしょ、あの、ゲーミングお嬢様でも言ってたやんか。
なんて。
まさかの2階にいて、LANが引けないからって言って Wi-Fi お嬢様がいるなんて思いもしませんでしたわって。
うん。まあ、いっぱいいるからね、今、無線。
でもそういう時でもあの、1階から2階まで DIY で LAN を通すのが、ゲーミングお嬢様でしょみたいなこと言ってたよ。私は天井に穴開けてこれ通しましたわよって。
どうしようもないな、それ。天井に穴開けるのに相当やばい。
自分でちゃんと通しましたわよって、1階から2階へって。
いや、でも俺もちゃんと通したから。
うん。そうそう。それでこそ熱帯やる資格があるみたいな。
うん。俺さ、まあまあバカだから。
はい。
最初意味わからん状態から始めたとって、めちゃくちゃ青真っ赤なんだよ。
はい。
意味わからん、例えば、最近で言えば、配信。
はい。
配信で、
OBS、
配信自体も、うん、そう OBS もよくわからんくて、いろいろ苦労してできるようになったけど、次は豚尾さんから励みのキャプチャーボード。
はい。
で、キャプチャーボードで OBS で配信するってなって、もう相当やばかったわけ。
うん、うん。
音出ないわ、出るわ。
うん。
配信で音出てるのに俺は聞こえないわ。はい、逆だったりとか。はい、何なのこれってなったら次は、サウンドボードですよね。
うん、
もうそれも入れると、もうしまいにはわけわからなくなったけど、
うん、
まあ格闘した結果できるようになったんで、
はい、
あのね、人はね、困難に立ち向かうべきよ。
もうしまいにあれですよ。やっぱ標準機がさーとかって言ってる。
会議論争
うん、次、もしの愛知来た時に、標準機乗った時に、
うん。
あ、揺れないとかって言ってるかもしれない。
あのね、これのね、座り心地とね、とか、うん、あ、若干眠くなるんだ、標準機は、っていうの。
そうそうそうそうそう。やっぱ
狂気は
揺れるなって。
なんかね、もう、電車酔いする、電車酔いとか。
うんうんうん。
スマホ見れないもん。
うんうんうんうん。
そしたら豚さん、にっこりってなるわけ。
うんうんうん、
そうだったなって。
やっぱりこのレール幅は、ゲージじゃ、あの、車内狭いわ。
うん。
てっちゃん広いところにゆったり座りたいからね。
うん。
うん。
あ、レール幅の問題はフランスとスペインの間でも困っていて、国際鉄道の国境駅では電車が幅を変えられる車両だったはずと、ミュージーさんが。
そうなんですよね。フリーゲージトレインとかそういうものを作ろうっていう運動もあったんですよね。
なるほどね。
車両幅を柔軟に、あの、台車の交換っていうことになっちゃうんですよね。
うん、
そのゲージが変わると。そこで、台車って言って、あの、電車の下の車輪がついてる部分あるじゃないですか。
はい。
あれをもうだから、履かせ替えようっていう話になっちゃうんですよ、
ね。だから、鉄路の果てにありましたよね。
あったでしょちょっと。
そうそうそう。
だから時間かかるじゃないですか。
うん、
その台車交換しようって言ったら、大ごとでしょ、
うん、
連結するとかっていう話で済まないじゃないですか。
うん。
めんどくせえって。
だから戦争が起こるんか。
俺の鉄道、俺の鉄道ですよね。
フランスもスペインもね。
うん
うん、あ、ナグモフさんが映画館再開したのでシビルウォーを見てきた。
え？今シビルウォーやってんの？映画館で？
え？まあまあ、やってる映画館もあるだろうね。
あ、だからあれですよね。新作映画あんまり来へんから、あの、過去のやつが見れるみたいなやつ。
俺もね、2回映画館で見たほど好きですよ。吹き替えと字幕どっちも。
ほー。痺れますよね、痺るを。
痺れるよね。富士が、狂気揺れんねん。阪急あんまり揺れへんって。俺、阪急めっちゃ嫌いなんだけど、早すぎて。二度と乗りたくないってなった
あれ
と思ったんだけど、うんうん、大阪行った時結構乗ってたはずなのよ。
そう、あれが1435のスピードですよ。
もう、恐ろしい速さで、
うん、
確実に死ぬのがわかるスピードじゃないですか、あれ。
あれを JR の競技でやったらどうなると思います？
怖い。
脱線よ。
伐採みたいな。
はい。
脱線。怖いですね。
あの、多分、車両がすっ飛んでいくでしょうね。あんなスピードで飛ばしたら。
うんうん
うん、って思ってたら、
うん、
JR もあの幅でスピード出すんだよな。
そうなの？
かっ飛ばすんですよね。
うん。
でもそのせいで脱線事故が起きたとかって言ったら、
うん。
幅は関係ないだろ、幅はって言われる。
起きたやん、JR の福知山。
幅のせいにすんなって言われ
る。脱線事故起きた
あれはスピード出しすぎやからって言われる。
だから、
その幅、標準機中が、すぐそうやって、標準機じゃないからとかってマウント取んのやめろって言われる。
なるほど。
あんな悲惨な事故に、それ、事故を、そういう、ねえ、ゲージ論争に使うなって。
うん。
めっちゃ怒られる。
まあ、確かに、まあ、JR 福知山線の事故を見ても原因に、狂気だからとは書いてないっすね。
まあ、書いたら終わり。笑い事じゃないねんけど。
書いたら終わり感があるよね。
でも当時の2チャンネルで死ぬほど書いてたよ、みんな。
マジ？
鉄オタが。
狂気だからだよ
って。そう。いい加減にしろよって。標準機にしろって。
うん。
こんな悲惨な事故起こす気かって。
まあ、広くしていきましょう、皆さん。
できないから、もう。魔法でボンってアップグレードとかって言って、ゲームみたいに資金投入したらボンってアップグレードされるんやったら、いいですけどね。
うん。
スタークラフト的なゲームみたいにね。
うんうんうん。だスタークラフトみたいなゲームやってんのが、経営者だからね。
うん。
権力者とか。
うん。
は
い。
てっちゃんの昔の大阪回し、いつも興味深いと。
うん。
ドラフト&パック寿司の話が特に好き。
あれいいですよね。
いや、あれはね、今でも覚えてますよ。コスモだったかな？レンタルビデオ店、コスモで、履歴書もあるけど、身分証明書も、家だか出たからね。
うん、うん、うん。
働かしてください、家出なんですって言ったら。
うん、うん。
で、それで、給料が出て、初の給料。靴がなかったんで、靴買って。
はい。
で、それで、ね、終わった後に、コンビニの、沖縄にはないコンビニよ。
うん。
デイリー山崎だったのか、ミニストップだったのか、セブンイレブンだったのか。
うん、
で、ねえ、ドラフト1を買って。
うん。
パック寿司を買って。
うん、うん。
それまでね、ビール全然飲んでなかったから。
うん、うん。やっぱり人はそういう立場になると、飲みたくなってくるんやろね。
そうそうそう。それまでずっと沖縄で飲むって言った青森だから、うんうんうん、安い青森を、一生日みんなでお金出して買って、
うん、
なんか酔っちゃうみたいな。
うん、
だけど、このパック寿司と青森、青森じゃない、ドラフト&ロング缶で、はぁってやるじゃん。
うん、
家で出てるから、大嫌いって言ってたけど、ちょっとは心配するわけ、うん、なんか悪いことしたなとか、
うん、
今お父さんお母さんどうしてるんだろうなとか、うん、兄弟とかって。うん、沖縄の友達は元気かなって。沖縄の友達にも何にも言わないって言ったから。
うわぁ。
マジで。
マジか。相談とか せえへんかったんや。
何にもせないで、いきなり遊びに行ってくるって言って、大阪に来たから、金もないし。
え、もう遊びに行くって言って、行った時はもう家出するつもり満々やったんや。
うん。リュックに洋服だけ詰めて遊びに行ってくるねって言っててと。
もう発作的に家出みたいな、
うん。もうこれ以上いたら、殺すか死ぬかだな、みたいな。
うんうん、
だおじいちゃんおばあちゃんは大丈夫だろうか、みたいな、
うんうん。
思いながら波だよね。ドラフト案とかって、うん、当時から美味しくなかったし、うん、で、今も美味しいの、今は美味しいかもしれんね。
うん、
でも、当時はうまかったな、なんか、パック寿司食って。
うんうん、
なんか、大阪とかさ、死ぬほど寒いわけよ。
うん、
死ぬほど寒いし、家出したのが11月とかだったから、12月とか。
はい、
正月になって、そのコスモのね、ビデオ屋さんで、強盗が起きたと。
うん、
お金がないから、ちょっとでもいいもん食いたくて、強盗したみたいな、
うん。もうすでにそういうのが。
そう、だから、そういうこと、ちょっと気持ちわかるなって、
うん。
だって、洋服もね、寒い洋服ない、厚着する洋服ないから。
うん、そうですよね。っていうか、家出した時に季節の洋服とか全部揃えられへんしね。そもそも。
そう。で、大黒町ってところにいて、
うん。うん。
で、ちょっと歩いたら難波じゃん。
はい。
で、難波ってすごいと、大都会だなぁ、みたいな。
うん。
みたいな話がありましたね、ビデオ屋さんで。そんなにね、遊んでないのよ。
うん。
その大黒町では。
うん、うん。
なんか暗い街だったイメージがある。で、西成とか全然わからなかったから、
うん、そうや
ね。難波側じゃなくて反対側は、
うん、
なんか、ごっちゃごちゃしてるけど楽しい街だな、みたいな。
うんうんうん、
で、惹かれた、
うん。
自転車乗ってたら、大型のバンにバーンってぶっ飛ばされて、
はい、
そして、家族連れで、家族で運転してたみたいな、うん、お父さんが、おー、大丈夫ですかみたいな出てきて、うん、で、ああ、大丈夫じゃない、痛いです、みたいな、
うんうん。
で、奥さんが出てきた、なんで引かれるのよみたいな。
引かれるの
よ、なんで出てくるのもうって興奮してて。それがめちゃくちゃ覚えてて。
うんうんうん、
もうこれが10回目の交通事故だ。俺、大阪でも会うのみたいな。
うんうん、
で、保険証とかもないから。
はい。
まあ、病院に行って、警察に行って。
はい。
終わりよね。その日は、バイト休みますって言って。
はい。
コース事故にあったんでって。で、次の日から。で、その、バイトも辞めて。
はい。
で、次は、キャバクラ。
うん。まあ、もうそっからキャバクラになるね。
そうそうそう、はいはい。で、初めはホストだったの
よ。うんうんうんうん。
その、求人情報誌を見ながら、なるべく楽でお金が稼げる仕事ないかなってことで、
うんうんうんうん、
で、ホスト自体はやりたくなかったの、
うん、どっちやねん。
いや、だからホストの、皿洗いとか、
ボーイ。きつそうやん、そっちの方は。
いや、だからその、女の子に対して、そんなめちゃくちゃイケてる方でもないから、
うんうんうん、
そのガンガン、うん、その見た目も坊主だったし。
うん、坊主がわかんのか。
いや、坊主のホストってほぼいないでしょ。
やっぱファイナルファンタジー。
ファイナルファンタジーや。
うん。
で、そして面接に行ったら即採用なんだけど、
はい。
あれに返したのは、そのボーイっては言うけど、
うん。
実際にはホストとしてやってもらうみたいな。
うんうんうんうん、うん。
マジかみたいな。で、初っ端からその女の子を捕まえに行こうみたいな。
うんうんうん。
って言ったんだけど、もうそのノリがきつすぎて、
うん。
もうやめますって。初日でちょっと無理ですって感じで。
うんうんうん、
で、やめて、いや、ホストは無理だな、みたいな、
うんうん。
ノリがなんかきついと。
うん、
で、そしたら、キャバクラ、もう、この際キャバクラもやってみるか、みたいな、
うんうんうん。
給料がめちゃくちゃ良さそうだし。はいはい、で、行って面接したら、ヤクザみたいな人に面接受けて、
うん、
で、その、じゃあ、こっちのお店って言われたら、違う店に連れて行かれるの。
はいはい、
話が違うみたいな。
うん、
で、そこで、働くことになったっていうのが、キャバクラの始まりですね。
うん、
まあ、明日から働けるって言われて、うん、はい、働けますっていうことで。うん、その、保険証とかも何もないんですけど、ああ、まあ、そういう訳ありの人いっぱいいるからね。まあ、そういう受け皿的なところもあるからって、
うん。
沖縄だったら沖縄の人もいるよ、みたいな、
うん。
っていうことで、始めた当初の感想としては、
はい。
革靴で走るのがめちゃくちゃ痛くて足が。
走る？
ホール内とか走るのよ。あと、お使い？タバコ？
うんうん。
お客さんがこれ買ってこいって言ったらもう走っていくのよ。で、わかんないから俺、タバコ吸ってなくて。
うん、
銘柄とか、
うん。
すいません、タバコの箱もらっていいですかみたいな。
うん。
もらえるときはもらって走っていって、コンビニで買ってきて、
うん、
で、渡すみたいな。だから、ホール内も走り回るし、
うん、
外でも走るし、あと女の子借りてこいって時も走るし、
うんうん、
女の子が足りなくなったら他の系列線に行って走って行って、うんうんうん、で、女の子はタクシー乗せるんだよ、お前は走れって。だから南のソエフモンチは走りまくるよ、
うん。
そしたらもう足が川、もう靴ずれですごくて、
うん、
もう足が、まあ、毎日この水暴走じゃなくて、なんつうの
革靴もぐちゃぐちゃなりそうやな。
そう、ぐちゃぐちゃなってもう痛いのよね、血と水で。
うん。
うん、それに慣らすまで大変だったりね。まあ、いろいろありますよ、いろんな事件が。また話そうで。
はい。じゃあ、そろそろ、てっちゃんの映画話でも行きますか。
はい。この映画、実話を元にして
る。早
早い
はい、はい。いや、入り方が早い。いや、まあいいけど、疾走感から。
うん、はい。
また実話か。あ、でも別に。
さっき流行ってる、
うん。流行ってる。はい。
学校から見放された問題児の集まる。
はい。
クラスが。
うん。
先生の手によって。
はい。
歴史コンクールに優勝するっていう。
ああ、なんか、悪い予感が、先生の手によってなんか地獄とかすみたいな、なんかそういう話かと思った
ら。いや、違う。
あ、優勝とか。
違くて。フランスの映画なんですよね。
オフランスの。
オフランスの貧困街の話。
は
ぁ、いろんな人種がいるんですよ。
貧困からの逆転みたいな感じ？
まあ逆転みたいな感じ。勉強とか意味ねえみたいな。
あ、最強の二人みたいな人たちが、なんか。
そうそうそうそうそう。もう最初の冒頭からすごくて、うん、イスラムの女の子とお母さんが、
はい。
なんか卒業証書が欲しいんだったかな。学校の在籍書が欲しい、うん、卒業証書だったはず。で、来て、揉めてんのよ、先生と。
うん。う
ん、で、なんで揉めてんかって言ったら、スカーフつけてる時点であげれないって
。え？
イスラムの人たちってスカーフつけるじゃん、頭に。
だから、頭巾みたいなやつですよね。
そうそうそうそう。それは、学校では外せみたいな。
なんで？
でも私はもうこの学校卒業したから生徒じゃないからいいでしょ。
うんうんうん、
これを外せっていう意味、あなたにわかりますかって、
うんうんうん。
私の信仰心をバカにしてんのみたいな、
うんうんうん。
で、校長が来て、校長先生って言ったら校長もう外せや。うん、外さんかったらあげへんみたいな、
うんうんうん。
もうやってられんわっていう学校なの
よ。うんうん
で、担任が女の先生なんだけど、
うん、
ゲゲン先生っていう。
ゲゲン先生。
ゲゲン先生、アンヌ・ゲゲン。
お
教えることが大好きって。
なんか全然先生っぽいですよね。
うん。うん、だけど、この生徒のはもういろんな人種がいて、いろんな宗教やってる人もいて、
はい。
とにかく、しかも問題児だらけなのね。
うん。
問題児だらけで、もう他の先生たちにも、この学校の一番の終わってるクラスみたいな。
うんうんうん、
もう彼らは全員落第でいいんじゃないみたいな。
うん。なんかでも、フラグが立った予感がしますよね。
そう。だけど、ゲゲン先生が、
うん、
あんたたちなら絶対できると思うんだけどって。
うん、
全国歴史コンクールに出てみない？
なんででもそのジャンルなの？
アウシュビッツの話。
ああ、
あなたたちなぜ、ナチスドイツがユダヤ人を虐殺したかわかる？みたいな。
ああ、なるほど。
そしたら、したかったからとか言って、お調子者が、ドーって笑い取るんですよ。
うんうんうん、
とか、そういうのも茶化す感じなの、
うんうんうん。
だけど、どんどんどんどん先生の熱意と、生徒たちも、はい、知らなかったし、知ろうともしなかったけど、
知ろうとしないことは罪なのに、ね。
そうそうそう。で、強制収容所の人の、生き残った人の話とかも聞きに、うん、聞いたりすんのよ。うんで、はい、自分たちで勉強して、全国歴史コンクールに出て、うん、なんと優勝するっていう。
うわー、奇跡の優勝。
そう、タイトルも奇跡の教室。
そうなんや。
うん。なんかね、映画っぽくないのよ、ドキュメンタリーっぽい感じだね。すごくいい映画でした
よ。奇跡を起きます。起こしてみせますって。
それは、のりこ。うん
スクールウォーズ
。あ、ノリコじゃなくて、それがパクリな
の。あ、そうそうそう。ノリコは、それのパロディ。
うん。
うん。そうそうそうそう。泣き虫先生の七年戦争って。
うん。
この奇跡の物語であるって、実話を元にした、
うん。なんで、この歴史コンクールに出ようって言ったか、はい、みたいな、最初の問題っていうか、起点があって。
はい。
地獄とはみたいな。
お
歴史の先生だから地獄っていうのはどういうところみたいな。
うん
悪いことをしたやつが行くところみたいな。そしたらこの絵を見てくださいみたいな。
はい。
悪いことした人たちが悪魔みたいなやつに捕まってるでしょって。
うん。
ここが地獄ですって。この人はムハマンドって言いますって。
うん。
そしたら、クラスのイスラム教の人たちが、ふざけんだよお前、先生だからって言っていいことと悪いことがあるぞみたいな。
うん。うん
もう出て行こうとするんですけど、うん、先生が聞いてって、
うん。
だから意味があるのよって、こういう昔の絵には、
うん。
なぜムハマンドがこの地獄の鬼みたいな描かれ方してるのみたいな、
うん。
そこには当時の敵だった立場の人たちが絵に描かれてるのよって。
うん、
みたいなことで先生たちがちょっとおってすんの、
うん、
で、そっから、アウシュビッツの難しいテーマに。
はい。
で本なんか絶対読まないような女の子たちが本とか読んだり。
うんうん、すごいですね。
すごく、だからこれって今アメリカで人種差別のデモとか起きてるじゃないですか。
はい。
すごく今見るべき映画の一つなのかもね。
まあ、デトロイドも見れるらしいですね。
そうそうそうそうそう。
デトロイドも見てない人、なんか映画館でやったとき、こう、ほら、草のやつがいっぱいつくじゃないですか。
うん。
ショーの。
えらい帯ね。
そうそうそうそうそうそう。そうやけど、何でしたっけ？ アカデミー、オスカー、
うん、
確実みたいなこと言ってたのに、うん、全くノミネートされなくて、
うん、
なんかシューンってなってったのがあって、映画館もいまいちヒットとかまではいかなかった気がするんですよね、デトロイトって。うん、で、あんまりみんな話題にもしてなかった。最初はちょっとしてたけど、
うん、
なんかそこまで盛り上がらなかった気がしたんですけども、あれめちゃくちゃいい映画っていうか怖いんですよ。デトロイド。
怖いよね。
見た？アテちゃんもデトロイド。
うん、見たよ。
今の、ほら、アメリカで起きてることとまんま繋がる話じゃないですか、あの映画って。
うん、
あれ見たら、今のそのアメリカの暴動とかの事件とか見たりとかして、
うん。
いやあ、あんな、なんか、デモとかおかしいよみたいなことって言えないじゃないですか、絶対に。
うん。
だから見てほしい。臨場感っていうの半端ないですよね。バーチャル黒人感っていうの、同じ年のゲットアウトに匹敵するかそれ以上の怖さがありますやんか。うん、自分が黒人やったらどうしようみたいな、追い詰められ方するわけですね、見てたら。
うん。
ドキドキするわけですよ。どうやってここの場を切り抜けたらいいんやろうっていう。スターウォーズの人も出てきますよね。
そうそうそうそう。スターウォーズの黒人役の人が黒人役で出てき
ます。そうそうそうそうそう。スターウォーズの黒人役もやってたし、
うん、
デトロイトの黒人の警備員の役やってて。
うん。これは重要ですよ、役っていうのが。黒人役でスターウォーズで出てますからね、ある感じ。
そう。ストームトルーパーが黒人役。だったなんてっていう。
白人の象徴みたいな兵士なのにね。
だからあれも、その、設定として、むちゃくちゃきつい設定じゃないですか。
うん。
いっぱいそういう人種が集められて、
うん。
白人の鎧をつけられるっていう。
うん。
で、その、人を殺す命令を受けるっていうね。
うん。
でも、やりたくないって言って、
うん。
目覚めていった人たちが結構いるっていうのが7と9とかの設定でしょ？
その設定だけは良かったね。
そうやねんな、あれ、俺も、もともと、白かったんだよっていう。
そうそうそうそう。
あなたもって言って、ちょっとこう盛り上がっていく感じがいいじゃないですか。
うん、
9とかでもなんか、馬族みたいな人たちがいたじゃないですか。元スターシップ、うん、元ストームトルーパーみたいなね。いやー、なるほどね。その歴史コンクールで。
そう。実話。
はぁ、最後にやっぱり出てくるんですか？実際の人みたいなやつ。
いや、後にどうなったかみたいなのが出てくる。
最強の二人とかの実際の二人が出てきませんか？
ああ、そうね。
まあ意外にイスラム系なのね、みたいな。
なんかスポーツ系じゃなくて、うん、なんか悪ガキが勉強で頑張るみたいな。
なんかほら、今までほら、科学コンクールとかああいうのってたまにあったけど、
うん、
歴史コンクールは新しいですよね。
うん、
しかもなんか、その人種がいろいろいる子たちのが共通で頑張るテーマとして、なんかすごく親和性が高いというか、
あとね、なんかフランス映画ってそんなに見たことないんですけど。うん、
タクシーとか？
あ、まあ見たことあるんだわな。だからそんなに数はないわ。見たことあるから。
うん。
うん。すごくね、淡々としてる。
最強の二人もそうやん。
うん、だから波はないよ、全く。
あ、波がない。
波がない。なんか映像作品見てる感じ。
映像作品でしょ、映画は。
いや、だから本当に、まるっきりそれ。
うん、うん。
うん、
うん。スーパーサイズミー見てるみたいな感じ？
いや、だからあれは盛り上がるやん、いろいろ。エピソード入ったり。めちゃくちゃ、盛り上がる、疾走感はやばいけど。
はい。
奇跡の教室は、疾走感ない。
はい、ああ、なんかこれちょっと、難しい映画なんじゃないの？みたいな感じが。
うん、でも帯はいっぱいあるよ。
もう帯があった映画に外れなしですよね。
もう帯めちゃあるから。
なるほどな
ぁ。あと女の子がね、イスラム系だったんだろうね。うん、ちょっとずつスカーフしていくっていうのも良かったし、う
ん
う
ん。ちょっとずつしていくんや。
ちょっとずつでかいのにしていく
みた
い
な。
あと、イスラムに改宗した同級生と揉めるとかね。うん、お前、この前来なかったじゃん、みたいな。
うん、
お前、改宗したばっかりで俺が来なかったからって急に上からか、みたいな。
うん、
とか、いろいろ、もうね、お金がないからね、みんな。
うん、
貧困層のフランスのってあったじゃないですか、最強の二人でも。
はい。
めちゃくちゃ辛い。けど、みんな、だから未来が見えないのよね。
うん。
だから頑張っても特に、みたいな。
うん。
だから悪く、あるのもわかるんだけど。
だって、ウーバーするか、アマゾン倉庫行くしかないみたいな。
そうそうそう。本もあったじゃないですか。うん、本当に。
移民はもうするしかない、みたいな。
うん。
か、もうよくてコールセンターみたいな。
うん。
嫌ですよね。いや、でもそういう時にそういう映画って大事なんで、大事なんやろうなって思う。
そう、大事なんだろうなってわかる。
やっぱり理解することが大事。
そうね。これ Amazon プライムで見れるんで。
え？プライムで見れるの？
はい。Amazon プライムで見れるんで、ぜひ、うん、ぜひともその、めっちゃ面白いとか、
うん、
そんな胸が湧き上がるような感動とかではそんなにはないんですけど。
なんででもそれを、見ようと。
なんか、わかんないな、特に。
おすすめとか出てきた。
いや、アマゾンプライムの外国映画ってとこでいつも僕映画見てるんですよ。
ほうほうほう。いや、なんかむちゃくちゃ大きな枠やん。そう。むちゃくちゃ大きな枠やん。
大きな枠でパッパッパッパって見て、はい、あ、これ見たいって思ったの見てる。
おお、まあでも上位陣に出てくるみたいなやつでしょうな、その、パッパって見た時に。
そんなに上位ではなかったな、最後ら辺から真ん中ぐらい。
あ、めくってってめくってってみたいな感じの。
そうそうそうそう。俺、思ったんだけど、
はい、
銃撃アクションものそんな好きじゃないんだなって思って。
もう確かに、てっちゃんは銃撃アクションものの話とかあんまりしないです。
まあ、しても、ジェイソン・ボーンとか、
うん、
ミッション・インポッシブルとか。
まあ、でもあれ銃撃アクションっていうかアクションですよね。
そう。あんまりね。
言うたらどっちかって言ったら Call of Duty っていうよりはスーパーマリオですよね。
まあ確かに。
トム・クルーズのやつは。
で、今日も見たいと思ってた映画、はい、
うん、
いきなり冒頭で銃で人がいっぱい撃たれて、
はい、
なんかちょっと嫌になって見るのやめて、他の映画見たの。
うん、
ウィンド・リバーっていうね。
え、ウィンドリバーってめっちゃ銃で撃たれるっていうか。
あ、でも冒頭でいきなり銃で狼撃って、
うん、
うわって思ったけど、俳優が好きだったからギリギリ許した。
はい、はい、はい。ウィンドリバーは、あれですよね、女の子が雪のくそ寒いとこで。
うん、なぜかなぜ、
うん。
なぜか死を遂げた。そうそうそう。
死んでるやつですよね。
アベンジャーズコンビですね。
あ、ウィンドリバーはもう、なんていうか、めちゃくちゃに面白いですよね。
うん。面白かった。
なんていうかね、あれね、前も、ウィンドリバーの話ちょっとしましたっけ？
うん。いや、ちょっともしてない。
してなかったかな、結局は。
うん。
あれだから、僕、うまいなと思ったんが、
うん。
まあ、その、謎の女の子が次々となんか死んでるっていうのを調べていくっていう話ですよね。
うん。
で、その背景にあった、言ったら野蛮っていうか、まあ田舎っぽい理由ですよね。その、
うん、
殺害していくっていうのは人類の暴力の人類史みたいな話ですよね。
うん。
で、その決着のつけ方がね、現代の話やのに、
うん、
西部劇なんですよ、あれ。
うん。そう、決着、最後で。
普通、ほら、現代で決着つけるって言ったら、もう告訴していくとかしかないじゃないですか。
うん。
でも、めちゃくちゃその、なんていうか、まあ、言ったら、タフガイ的な決着のつけ方になっていくわけですよ、最後に。
うん。
でも、それが、結構、その筋の中で、無理ない感じに収まってて、
うん。
言ったら西部劇の世界観ってむちゃくちゃじゃないですか。現代で無理じゃないですか。
はい。
だって、その悪者を撃ち殺す、みたいな話ですよね。最後対決して。
うん。うん、
そんなんて現代で成り立たないのに、
うん、
ウィンド、リバーウィン、ウィンドリバーか。
うん。
あれってそういう展開にうまいこと持っていきますよね。
うん。本当にね、最後っていうかね、うん、付け火の村とかがちょっと、最近図書館で借りて読んだんですよ、
全部。はいはいはい、はい。
ちょっとだけ付け火の村の、
うん、
その集落とか限界集落、うん、谷とかで起こる、田舎特有の暴力要素みたいな。
そうそうそうそう。で、その暴力要素に対抗するのが法律じゃなくて、
うん。
暴力で対抗しよう
みたいな。そうそうそうそうそう。そこがちょっとダブって、
うん。
なんか良かった。暴力の人類史でもあったけど、ほら、
うん。
田舎とか離島ほど暴力的になると。
そうそうそうそう。で、あれですよ、男らしさを誇示する感じになって
る。そうそうそうそう。だから、ウィンドリバーも寒い、うん、なんかシベリアみたいな。
だっちむい感じになっていくんですよ。
そうそうそう。女もない、娯楽もないって。
うん、
だから、しょうがねえだろみたいな、
うんうん。
役やるしかねえんだよ、うん、ね。いろいろ。
いろいろ。
でも、ジェレミーが好きなんで。
うん。
俳優のね、主役の人。
いや、だからあれ、本当にうまくシチュエーション持ってったなぁと思うんですよね。
うん。なんか絵もすごいしね、雪山の。
絶対に、だからそういう昔の、そういった、なんかタフな話とか、
うん、
言った暴力的な解決の話、その、悪い奴は銃弾で死ぬしかないみたいな話っていうのって、
うんうん、
で、それがヒーロー的なものになっていくっていうのは、現代では絶対無理じゃないですか。
うん、
やったら、まあまあまあまあ、だからああいうアクション、てちゃん嫌いな銃撃的アクションってそういう風にしちゃうけど、
うん、
そうやってちょっとファンタジー要素が入るでしょ、
うん、
いやー、さすがにとかって。まあそういう世界観として見るしかないじゃないですか、もう破天荒な。
はい、はい。
でもあれ割とこう、真面目な感じで、それが成り立つように盛り上げていきますよね。
うん。
あ、だから現代で、2017年とかで、
うん。
しかも、寒い雪の土地で、西部劇できるんやと思った、うん。
そうね。
衝撃でしたね。見てほしいですね、ちょっとみんな。ヒリヒリするし、なんかもう、めっちゃムカつくわけですよ。
うん。
その犯人とかが、じゃ悪役が、死んでまえって思うんですよね。
うん、本当にね。ムカつくよね。てか、王子って終わってんなと思う。
いや、でも男らしさを見せないといけないからね。
だからそれが王子らしさでしょ。こじらせた。
いや、でもそのせいで悲劇が起きるっていうか、悲しむ人が増えていくわけじゃないですか。
うん。
だから伝統、とか、なんかその男らしさとかって怖いなって。
恋を構えろって？
うん、そうそう、そういうノリじゃないですか、もう完全に。
うん。
あ、見るべきですね。ウィンドリバー。
すごく面白い映画ですね。アマゾンプライムで何見たらいいかって言ったら、うん、ウィンドリバーと、
うん。
プリズナーズも見てほしいし。
プリズナーズって何の刑務所もの？
いや、刑務所ものじゃないです。ムタさん見てないですか？
何ですかね、プリズナーズって。
ヒュー・ジャックマンと、
はい。
ジェイク・ギレンホールのダブル主人公で、
はい。
始まる、はい、誘拐された娘を、
はい。
救い出そうとする暴走者父親と、
暴走する、
救い出すために。そう、ヒュー・ジャックマンが、そう、暴走する父親と、その事件解決のために、動く、冷静な、刑事。
うん、いや、
の話。
いや、暴走はいいんですけど。
うん。
なんか暴走する当てがあるの？
いや、暴走っていうか、
はい、
こいつが一旦犯人みたいなやつが捕まるのね。
はいはいはい。ああ、容疑者
が。だけど、うん、そう。だけど、こいつは、実は10歳程度の知能しかなくて。
あ、あれか。よくある。知能のそういう人が犯人になっちゃう系の。
そうそうそう。で、証言もまともなもんがないから、
うんうんうん、
一旦釈放されるのよ、
うんうんうんうん。
だけど、親父は絶対あいつが犯人って。
まあ、そいつしか怪しいやつが今んとこ上がってないからね。
うん。だから、監禁すんのよ。
あ、それがプリズナーなんや。
そうっす。で、拷問も始めるのね。 めちゃくちゃ殴って顔の形変形する前に殴るし、
うん、
めちゃくちゃ熱湯とかかけるし。
え、なんかもう、なんちゅう、暴走やん、正義の。
いや、だから暴走しまくんのよ。
冤罪でしょうか、そら。
で、一方、刑事の方は、
はい。
調査、こいつは犯人じゃないと。
うんうんうん。
なんかないかなっていろいろ調べていくと、
うん。
謎の遺体とか見つけんのね。
はい。
で、いろいろなんか、犯人だと思わしきやつに当たっていくのよ。
うんうんうん、うん。
でも、親父は一生こいつ監禁して、ボコボコにしてるわけよ。
どうすんねん、それ。
だからどうすんねん、みたいな。だけど、
はい。丸く収まるのか？
これが実は、みたいな。
あ。おー。
とにかく、ヒュー・ジャックマンの方の親父は、
はい。
キリスト教原理主義者なのよ。
はい。
で、なんか、保守親父。
うん。
で、ジェイク・ギレンホールの冷静なデカの方は、
はい。
中国の干支とか好きなぐらい、
はい。
だし、無神論者なのね。
うん。
で、この二人が同時に犯人を追っていくんだけど、
うんうんうん。
もう親父は10歳程度の。
追っていくっていうか、拷問してて、
一人は拷問して、もう一人は真犯人を捕まえるってずっと調査。
う
ん
う
ん
う
ん
うん、拷問しろ、どうしようもないや、もう。
だけど、二人がもうめちゃくちゃ、途中で会ったり、
うん、
お前悪いことしてないよなって警官に言われたり、
うん、
しててもいいだろって、娘が触られたんだぞって。お前なんか捕まえないからだ、みたいな。
うん、とか しててもいいっていうのがいい。
しててもいいだろ、みたいな感じになるのよ、
うん。
酒ぐらい飲ませろって。
うん、もう酒はいいけど。拷問はいかんでしょ。
もうね、本当にね、拷問もね、
うん、
純粋にボコボコにするとかなる。
うさ話的な。
うぅ、何も知らない、
うんうん、
助けてくださいみたいなね、うんうん。一緒に娘さら、二人さらわれたのね、娘が。
二、
うんうん、
人も。
そいつのそう、そいつのお父さんも連れてきて一緒にボコるんだけど、
はい、
もうそいつのお父さんもう無理って。こんな拷問するなんて、もし、本当に犯人じゃなかったお前どうすんのみたいな、
うんうん。
こいつが犯人なんだよバーバーがって。
いや、やばいでしょ。
もうやばいの
これ丸く収まる気配がないんですけど。
そう。
いや
とってもね、
うん、
ミステリーじみたね。
うん。
すごく、このロキっていうデカなんですよ。
はい。
ロキっぽくてね。
うん。
とにかく、この知的な刑事だけど冷静で。
はい。
どんどんどんどん真犯人にたどり着いていくんですよ。
うん、たどり着けば着くほどいいかもしれんけど。
うん。
一方ではどんどん罪が増大してってるような気がする。
そうそう、親父の方はね。
どうすんねん、そいつ。
でも親父の監禁も間違ってなかったとしたら、みたいな。
ええ、
だから、ええー、ってなんのよ。
いや、それ都合良くない？
いや、都合がいいっていうか、
うん、
まあ映画を、まあ、まあまあ強引なのね。
まあまあ強引な
まあまあ強引な状態ではあるんだけど、
はい、うん、
あのね、俺、作者のね、ジェイク・ギレンホールが好きなんですよ。
お、作者。
作者じゃない、あの俳優の。この人の映画結構見てて。
他何があるんです？
え、スパイダーマンの敵とか。
敵？
ファーフロムホームの敵だったり。
ああ。で、それが代表作？ライフ？
ライフ。
ライフってあのエイリアンが出てくるやつ？
そうそうそうそう、宇宙で。
ああ。
代表作って言ったら、初めて知ったのはブロークバックマウンテンかな。
ああ、なるほど、なるほど。
あの人。
LGBT のやつですね。
そう。
うん、
あと、ナイトクローラーとか。
ああ、ナイトクローラーってあのサイコパスのやつですね。
うん。
あの、上昇志向のサイコパスのやつですね。どんどん、
そうそうそう、
どんどん配信っていうか、動画を撮って、
うん。めちゃくちゃかっこいいっすね、この人。
え、でも、犯罪者っぽ、え、あの主役？ナイトクローラーの。
うん。
うん、めちゃくちゃ悪そうじゃん。ですか。
だからその顔がいいじゃん。
ああ。
かっこいい、かっこいい。
いや、ナイトクローラーもね、ちょっと、よく無料で流れがちやから。
うん。
なんかさ、パパラッチの話なんですけど。
うん。
貧乏な主人公がパパラッチ稼げそうって見て、パパラッチ始めて、なんかその事件の現場に行って、 動画を撮って、売るっていうのにドハマりしてって、
うん。
どんどん売っていくんですけども、高度になってって、そのパパラッチの技術がね、
はい。
どうなっていくのかって話やけど、主人公がそのパパラッチにのし上がろうって思うだけやって、サイコパスなんですよ。
うん。
とんでもない。
めちゃくちゃね。
うん。サイコパスがどこまで調子に乗っていくのかっていう。
うん。
あれ何
そういう役させたピカイチですよね。
何が言いたい映画だったんでしょうね、あれは。サイコパスってすげえぞ、みたいな感じかな。
すごいけどダメなるみたいな。
でもすごい、みたいな。
うん。
怖いって。うん、いや、ちょっか怖いですよね、あれ。完全に。
怖いね。だから、プリズナーズもね、うん、怖いのよ。
え、その殴る親父の側がそうなの？
いや、殴る親父は裏張りの人です。違うんです。
ああ、だから殴る親父はあれ、言ってから爪とか出しそうなやつでしょ？
そうそうそう。で、殴らない方は、
うん、
ジェイク・ギレンホールだけど、うんうんうん、だから、この親父は一生犯人だと思ったやつ監禁してるじゃん。
うんうん、
ジェイク・ギレンホールの方は、犯人をなんか地道に追っていくんだけど、
うん、
なんか、どんどん変な展開になっていくのよ、事件が、うんうん。子供の誘拐っていうのは分かってるんだけど、
誘拐には真相があるっていうの。
そうそうそうそう、なぜ誘拐が。
そもそもっていう。
そうそうそうそう。で、もしかしてこいつが犯人だったら、親父やばくないみたいな。
うんうんうん、
まあ、最初からやばいんだけど。
うん、
怖いのよね、もう本当に。
暴走していくって。
もう、犯人だと思ったやつをボコボコにするっていう。
うん、
で、だから悟空とベジータみたいな感じで。
はい。
最後は、カメヤメハ対ギャリッコーみたいになるのよ。
ああ。
で、たどり着いちゃうのみたいな。
うん。
両方とも。全く違ったところ。
アプローチが、は違え
た。アプローチが違うだけであって。
真実には近づいて。
たどり着く。
やり方が、そういうやり方があったのかみたいな、ボコボコにするというやり方もあったのかって。
そうそうそうそう。
そのボコボコが真実に近づくっていうのが面白いですよね。
そう、だからやっちゃいけない、人道的にやっちゃいけないことをやってる親父が、直球で娘に、
うん、
のことを探すために、直球な道を行くみたいな、
うん。
だから、神に言われて、こいつをボコれって言われたから本気でボコってるみたいな。
うん、
神がボコれって言ったんだもんって。それがいいこととか悪いことじゃねえって、
うんうん。
神がボコれって言ったらボコるんだよみたいな。
うん、
これはプリズナーズも、なんとアマゾンプライムで見れるので。
なんと。
これ面白いですよ。すごく宗教感も出る映画だし。
へ
ぇ全くね、展開がわかんない。
まあ、わからんですね。今の話聞いたらもうなんか、どうすんのこれ。
そうそうそうそう。とにかく、でもちょっと無理やり感もあるから。
うんうんうん、
まあ、俳優の力強さと、かっこいい感じ。まあ、で
もその無理やりを、無理やりにしてもどう無理やりなのかは気になりますよね。
そうそうそうそうそう。いやでも、豚さんが見たら結構腑に落ちたりするかもしれない。俺あんまミステリー見てないからさ。まあ、そこで出てるだろ、ヒントがみたいなのがあるかもしれんけど。俺はまあまあ無理やり感も強かったなって思うし。
これ、豚おもてらじ。ゆうた M さんから、励みそばが、そば重しすぎ、はい、ありがとうございますって、ゆうた M さんが、カエルの、おんたけそばを箱で送ってくれたんですよね。
ありがたいですね、本当にありがたい。
そばを送ってくれるなんてもうなかなかないじゃないですか。
うん。
まさかね、そばをこのタイミングで。
うん。
ほんまにおそばが送られてくるだけで。
うん。
おそばでも栗朝日でも送られてきたらジーンときますね。
本当ね、ありがとうございます、本当
に。てっちゃんのところにも前なんかお蕎麦がね。
はい。にょる八橋さんから。
まあ、てっちゃんがお蕎麦好きっていうの知ってたんでしょうね。
うん。
山形蕎麦みたいなやつでしょ？
はい。
なんか、丸いやつでしょ？丸くこう、玉にしてる。
本当にあれ好き。
沖縄蕎麦より
、うん。うん。沖縄蕎麦より好き。
そういえば沖縄蕎麦ってつけ麺的な盛りそばみたいにして食べる方式ってあんのかな？
なんかあるよ。
ある？ うん。冷たくして、こう。
うん。
ずるずるってやる、やり方も。
うん。
焼きそばまでは見た。
あるある。つけ麺そばみたいなある。
沖縄そばで。
うん。
はぁ、一回それも食べんといけんね。
そうね。
いろいろあるなぁ。僕も最近山形のつけラーメン、つけ中華か。ザル中華か。わかめ練り込んで、わかめを練り込んでますみたいなやつ。
うん。
この山形になんか、なんかふるさと納税したら届けてくれますって言ってて、
はい。
出来心でふるさと納税したんですよ。
うん。
じゃあ、死に送られてきて。
死に？
一つに三色入ってんのね。
うん。
一つに三色入ってるものが五袋送られてきた、いきなり。
すごくない？
で、それ別に送られてきても、ほら、麺っていっぱいあったら嬉しいって思うじゃないですか。
うん。
問題なのは、
うん。
全部生麺なんですよ。
ほう。そう、じゃあ1日2日ぐらいで。
なんかその。
食べきらんといかんわな。
なんか、どんなに引っ張っても2週間、いや、1週間で食った方がまだって、いや、だから、もうそっからあれですよね、麺地獄ですよね。
麺地獄。
いや、まさかよ。
うん。
そんなガチ生やと思わなかったのね。
いや、なんと生券が出てきたのか、はい、生そば券が、
はい。
いや、どんなに頑張っても、1週間って。
はい。あれ、たまげましたね。だからもうずっとその、わかめすり込んだ、ザル中華を、ひたすら食ってた。
うん。
うん。
いいね。本当に、そばをね、お腹いっぱい食べるっていうのは、すごく幸せなことよ。
そう？
うん。よかったね。
でもお蕎麦ってこう、いっぱい食ってたら。
うん。
何してるんや、自分って思いません。
今日ね、何してるんだろうなと思ったのは。うん、
はい。
ホットモットの海苔弁2つ食べた。
何してんの？いや、なんで2つ食べんの？それおかしくない？お弁当2つ食べる人みたい。
いや、俺お弁当2つ食べる人なんだけど。
はい、でかくもあるわ。スケールが違いますよね、もう。
え、だって1個で。
はい。
足りるとか足りないって人それぞれじゃない？
いや、じゃなくて、弁当だけじゃ物足りないっていう発想はあるよ。
あるでしょ？
じゃあなんかうどんも食おうとかってなりがちじゃないですか、凡人はね。
いや、だから一緒じゃないの。
いや、だから、かける、だ、弁当って複数っていう印象がないのよ。
ああ。
だから大盛りはいいよ、別に。
うん。
メガ盛りもいいよ。
うん。
あるなら
ば、ね。弁当って、いや、だから弁当にメガ盛りとかあったらそのメガ盛り買えばいいけど。
うん。
ないじゃん。弁当って容器の限界っていうところが。
容器の限界。いや、弁当と、
うん。
ビッグマックとかでもいいよ。
いい？
いや、だからだから横に広がんない人は。
うん。
割合。
割合ね。
で、まあ、もっとそっち寄りに行って、なんか海苔弁一個で足らんなって思ったとするじゃないですか。
はい。
あー、じゃあ、あれかってハンバーグ弁当も買っとくか、みたいな。せめてね。
うん。
海苔弁かけるにっていう、なんかなんでしょうね。昆布のおにぎり、ちょっと三つ食べますとか。
うん、
ビッグマック二つ食べますとかっていう風には見れない。
見れない？
だ弁当を一つの単位として見れない。
単って一、二みたいな。
海苔弁二個と唐揚げ弁当一個食べときますわ、みたいな見方ができない。そのチーズバーガー二個とビッグマック一個みたいな、そういう言い方ができない。
なるほど。
じゃあ、うどん買っとこうかなとか、サンドイッチつけようかなとか、
うん、
ラーメンも欲しいなとか、って言いがち。
うん、いや、でも、海苔弁二つって言ったら楽になれるんじゃん。何も考えんじゃん。だから、赤いキツネにしようかなって、緑のタヌキかなとか、
はい。
カップラーメン、キンちゃんヌードルとか。
それって、海苔弁の、この海苔弁のメガ盛りっていうものがあったとしたらっていうものを作り出したってことっていうこと？
うん。うん。いや、あんのよ。
あんの？
ビッグ海苔弁って。で、食べたわけ、ビッグ海苔弁も、はいはい。なんかね、ほっともっと海苔弁がリニューアルして、はい、白身フライが大きくなりましたって。
はいはい、ビッ
グ。どうでもいいなと思ったんだけど。で、同時に、
はい、
チーズおかか海苔弁とかも出ましたと。
はい。
まあ、それもどうでもいいじゃん、めちゃくちゃ。
で、チーズって嫌いって言ってた。
だから俺はね、だからどうでもいいなと。まあ、好きな人にはたまらん方だろうね。
うんうんうん、
揺れるぐらい、心が、
はい。はい。
で、ビッグ海苔弁もリニューアルと。
はい。
なんと半分以上焼きそばにしましたって。
それっていいの？
いや、だからいいのと思ったのよ。なんか、はい、今までビッグ海苔弁ってご飯がいっぱいだからビッグなんでしょって。
もう単にあの大盛りみたいなね。
そうそうそう、コロッケもあってね。
うん。うん。マジかよ。一品多いな、みたいな。
そうそうそう、で、ご飯も多いから。ま
あ、デラックス海苔弁的なポジションね。だから。
そうね。うん、だから、じゃあ、リニューアルしたビッグ海苔弁食べてみますかって。
はい。はい、
そしたら、これ焼きそば増えただけで、あの、全体的な量減ってないかみたいな。
むしろ。
むしろ。
落とし穴ですよね。
ムカついてきて。
ちょっと詐欺ですよね。
だから今日は、
はい、
俺は、
はい。
海苔弁二つ。
海苔弁の量だけをただただ増やしたかったっていうことなのかな？
つまり。そういうことになりますね。海苔弁が330円ですよ。
はい。
ビッグ海苔弁は芯ね。しかも芯。
はい。
550円。
はい。
そりゃ、二つ買ったら海苔弁二つの方が高いけど。
はい。まあでもかけるには強いですよね。
そう、熱量が違うよね。
うん。
だってね、芯ビッグ海苔弁とか言ってね。
芯って、何をもって芯、でも誰に断って芯って言った。
芯ビッグ海苔弁とか言って。
はい。
カロリー1100くらいしかないんですよ。
はい。
芯ビッグだったら、せめて1800くらい持ってこいよと、カロリー。
単品とかの、この、なんです、オリジナル海苔弁は何ぼなんでしょうね、カロリー。
オリジナル海苔弁は、665ですね、今見ると。
あ、
675ぐらいです。
まあ、普通。まあ、その、買ってるけど、
うん。
かける2にしたらね。
うん。
でも、値段も若干上がってるから、
うん。
果たしてって思いますね。
あら、米ってカロリーないじゃん。
なんでやねん。
あんまり？
あの、ダイエットしようとしてるやつがめっちゃ意味嫌う物体じゃないですか。
え、でも米だけ食ったら痩せるよ。
でもダイエットしようとしてるやつがめっちゃ意味嫌う物体じゃないですか。米を排除したら痩せるってずっと言い続けてます。
嘘嘘嘘。
だからあの、あれでしょ、海苔弁のあの、ご飯。
じゃ、海苔弁の
おかずだけ。
VS 下や
おかずだけ。
海苔弁の上 VS 下やったら、もう下だけ食ってる方はもうガンガン痩せていくと思うよ。
ね、上だけってあの揚げ物だけ食い続けるってこと？
食い続けるとか耐えられますか？
なんかスーパー大柄を作りそうではあるんですけどね。
うん。
で、海苔弁、ご飯抜き。
いや、あるのよ、実は。
ライスなしでって。
うん、おかずだけみたいな。
そうそう、おかずだけ海苔弁。何が来るんやろう、海苔弁おかずだけ。唐揚げ弁当はわかるんですけどね。
最近好きなのは九州醤油仕立てビーフ弁当かな。
はい、ビール弁当
あ、ビーフ弁当。あとはフーチャンプルー弁当。
はいはいはい。
フーチャンプルー弁当は沖縄はまあ限定なんだろうけど、480円で。そんなに美味しいわけじゃないけど、フーチャンプルーが食べたい時に、なんかホットモットで、
はい、
そんなめっちゃ、これめっちゃうまいめっちゃ好きっていうのは求めてないやん、誰も。
いや、そんなの、求めてないやんはひどいやろ。
いや、求めてるマジで。
求めてますよ。
ごめん。求めてたよ、じゃあ俺も。
うんうん、
言葉を直そう。
だから、その、てっちゃんのおメガネに変わるのは海苔弁なんですね。そのプロ、オリジナル海苔弁がうまいなって。
安いしな。
うん。あの、
安いし、家で目玉焼き焼いたら目玉焼きも乗せれるし。
はい。
ポークも入れたらポークも乗せれるし。
あの、お弁当ってあの、家に持って帰ったりとかするケースも多いと思うんですよ。
うん。
もうどっかに持っていくっていうケースも非常に多いと思うんですけど。
うん。
帰りに買って帰ろうみたいな。
うん。
そうなった時に一番なんかその、 難しいところが、
うん。
なんかご飯買うの嫌やな、みたいなのがあって。
なんで？
家で炊いた方が早くない？みたいな。
なるほど。
だから、家で炊いたらもっといいのが、
うん。
ご飯の量を無制限に増やせるじゃないですか。
うん。
だから、その、ご飯の量が増えるだけの大盛り弁当みたいなのがあったとしたら、
うん。
そこまで言うと炊いた方が良くない？みたいなことになってきて、
うん。
そう、炊きたいんですよね。でも。
炊きたくないから弁当買うんじゃないの？
そこやねんね。炊きたく、
ね、
いや、炊きたくないわけじゃないのよ。
うん、だ、いや、だってそこのおかずが、料理したくないわけじゃないけど。
そう。いや、じゃない。料理はしたくない時あるやん。あの、材料も別にないしとかって。
うん。
で、米は家にあるとなったら、
うん。
このおかずだけが、おかずに、だいたい、あの、お弁当っていう、こう、ひとしきり見てよ。
うん。
米に、色めき立ったりとかはしてないわけでしょ？
まあね。
おかずで選んでるわけじゃないですか。
うん。
米は全部共通なパーツが多いじゃん。海苔弁は若干違うとしても。
うん。
まあ、ご飯は、それプラスご飯みたいな捉え方しかしてないやん。
うん。
だとしたら、やっぱり、その、ハンバーグ弁当にしようか、唐揚げ弁当にしようかって悩んでるってことは、言い換えれば、
うん。
家にもうすでに米が炊き上がってるぐらいにしときましょう。わかりにくいから。
うん。
米だけ炊いて家出たけど、
うん。
帰りにちょっと弁当に心突き動かされたなっていうシチュエーションにしましょうね。わかりやすいように。
そうですな。
ってなったら、ご飯買うのってなんか無駄な極致な感じがしません？
うん。
もう家に炊けてるんですよ、あの炊飯器に。めっちゃ。でも、ハンバーグ弁当食べたいなって気持ちになったってことは、そいつは、あの、おかずだけ晩を買うべきか、やっぱりあくまで弁当っていう形にこだわって買うべきかっていう瀬戸際に立たされるじゃないですか。
うん。
どうすべきやと思います？
どうすべきなの？
だから僕が悩んでるから、なんか、てっちゃんなりの、てっちゃんやったらどうする？同じシチュエーションやったら。
二つ買う？
ご飯も付きでってこと？
うん。もうどうしようもないよね。ご飯も。だっておかずだけ買ったらなんか負けた気しない弁当やね。
あのね、不思議なことで。
こいつ家にご飯炊いて待ってるんだなって言っちゃって。
いやでもそうやん。
え
でもそうやん。
そうだけど、あの、おかずやろうとかって言われる。おかずおじとかって言われる。あ、おかずおじ来たよって。
そこまで唐揚げ食いたいかみたいな。
そうそうそう。そうそうそう。こいついつも、あの、唐揚げのバスケット買うよなって。
うん、
唐揚げ弁当たまには買えよ、みたいな。
スーパーで素材でも買ってろ、みたいな。
買ってろ、おじさんって。デブとかって言われる。
そうやね。だから、なんでそう言われるかもわかんねん。
なんでそう言われるの？
例えば、ハンバーグ弁当にしろ、唐揚げ弁当にしろ、そうやって弁当感があって、
うん、
美味しそうだな、とかって思うじゃないですか。
うん。
一旦それがよ、
うん、
ご飯切り離されて、おかずのみってなったら、
うん、
スーパーで売ってるあの惣菜感がすごくなるのよ。
なるほど。
急になんかただの唐揚げの少ないパックじゃないっていう、
うん、
とか、しょぼいハンバーグは一つ入ってるだけの容器だよねっていう。
はいはいはい。
やっぱりあのご飯があってこそ、
うん、
お弁当感が出てるっていうか、あのマクドのチーズバーガーいくらうまいからって言って、
うん、
上下のパン外したバージョンがあったとしたら怖いですよね。
怖いね。
なんかきっしょい肉の上にあのチーズがこぶりついたものが入ってるって言われるじゃないですか。
うん。
さすがのチーズバーガー好きの豚さんもドン引きですよってなりません？
なるな。
なんかあの水に濡らした犬ですよね。
水に濡らした犬ってかわいそう、また。
え、お前そんなに枝みたいに細かったみたいで。な。
うん。
なんかふわっとした犬をこう、なんか、いません？ヨークシャーテリアみたいなやつを。
うんうん。
水に濡らしたら、うわ、キモンって。
ひどくない？
いや、こんなふっくらしてて、かわいいワンちゃんやったのに、うん、お前の本体枝かよって。
枝？
うん。なんでしょうね、あの、いきなりあの、やっぱり弁当っていうのはあの、冷たいから弁当なんですって。
ああ、聖子が言ってたやつ。
に近いもんがあって、
うん、
あのどうでもいいと思われた、ようわからんちょっとごまとか梅干しとか乗ってるような飯部分があって、
うん、
輝いてたんかなっていう。
うんうんうん。
なんか、パックのあの、唐揚げ山盛りとか買ってた方がマシやったってなりますもんね。
そこまで？
はい。なる。
じゃあもう二つ買うしかないよね。
でもその時にまた問題があって。
うん。
大盛り弁当にもう一つおかずだけっていうのをつけるとしたらって。
大盛り弁当にもう一つだけおかず？
つまり、海苔弁の大盛りを頼みましたと、仮に。
はい。はい。
じゃあ、あと、追加で、ハンバーグ弁当のおかずだけくださいって。
うん。
で、なんか。
ひそって言われる。
あの、めちゃくちゃおかずをゴージャスにした弁当感が出ませんっていう。
あー、ピザとか買ったら？
どこで？
え、ピザ屋さんで。
ああ、だから、それを最初に言ってたやつと一緒やん。あの、海苔弁だけじゃ物足りひんから、
うん。
ピザもつけましょうってことでしょ？
ああ、なるほどね。じゃあ、やっぱり、
うん。
弁当二つの方が早くない？なんかほら、弁当一個とおかずって言ったら、
うん。
この人、おかずも欲しいんだわって思われるけど、
はい。
弁当二つって言ったら誰かと一緒に食べるのねって。
え、その場合、鮭弁と海苔弁とかって言ったらダメなの？
あ、いいよ。
だから、そう、まだそっちになりがち。
でも俺はそうしないけどね。
だから、それがちょっと、てっちゃん特有やなって、その海苔弁かけるにっていう発想
で。え、だって、唐揚げ弁当が食いたかったら、唐揚げ弁当2つか3つくらい買ったらいいじゃん。
いや、もう唐揚げ弁当はその1で満足しちゃってるから。
うん。
あの、組み合わせるかって思う。
なんか調教されてるのよ、俺。同じのいっぱい食べるってやつに。
単品食いってやつ？例えば、うん、あの、牛丼二つとかって思っちゃうってこと？
いや、やるやる、全然。
ああ。
別に何もおかしいことじゃない。だってチキンクリスプ5個とかって言う
よ。いや、チキンクリスプはええのよ。
なんで？
え、だからチキンクリスプって、あの、あれでしょ？指でこう何個っていうものじゃないですか。
はい。で、弁当もピースって。
え、今日は何個にする
そうそう。今日はちょっと腹減ってるから4つかなみたいな。え、海苔弁4つとか食えるわけよ。別に。
ほう。
ほうほう。食おうと思えば。
うん、
でも食わないじゃん、普通。
え、これが例えばカップヌードル3個とかやったら全然いいよ。
うん。いいの？
カップヌードルってなんかその1個単位で食う感じがするから。
うん。
弁当にその個数制を導入するとはやるな
って。だからあれなんだろうね。日本の定食っていう概念なんだろうね。
あ、だからほら、一回てっちゃんが、あそこ、丸安そばか。
うん。
定食2っていうやつを見て、どぎも抜かれたって言ったじゃないですか。
うん、それそれそれ。
だから、丸安そばで、丸安そばを、3倍食ってるやつがいても別に驚かないんですよ。
うん。
だから、僕の中でその麺類っていうのはかけるなんぼの、あの、仲間なんでしょうね。
まあね、なんかあるもんね。いろいろ
麺を。丼を重ねるとかあるじゃないですか。おかわり、おかわりみたいな。
ほれほれほれ。コメントで同じ弁当2個買うのはやるって。しんくんが。
しんくんもその、弁当おかわりっていう、
はぁ、あ。はあ、てか、だから、疑問にも思ってなかったのよ。何がわ、なんでそんなに、えみたいな。
じゃあ、結構沖縄では多いとかっていう。
多いんじゃないかな。
かける。え、何個にするみたいな。だからチーズバーガーやったら何個にするとかってあるじゃないですか、ほら、普通に。
うん。だから、でっかい、もともとがでかい弁当なら2個買わんよ。うん、買わんかも、うん。買うかも。でも、そんなに。
だおにぎりぐらいのものっていうこと、
ね、例えば、ムンジュル弁当だと2個買うの意味合いが違ってくるわけ。
ムンジュル弁当はこう、ボリュームあるよね。
ボリュームもあるけど、2個食うって言ったら食えるじゃん。
まあ、それ食えって言われたら食う
よ。お腹空いてる時は2個ぐらい食いたいなって思う時もあるかも。あるかもしれんけど、ムンジュル弁当は、
はい、
沖縄の人気弁当店で、あの、ご飯があって、
はい、
チキン、トンカツ、 っていう組み合わせなんですよ、基本的には。で、トンカツのみとチキン二つのみもあって、でも、トンカツチキンもあんのね。
そう、ややこしいですよね。
そうそうそう、そうそうそう。だから、これでいろいろ好みが
出て。比率をこう、微妙に調整できますよね。
そうそう、だから、トンカツチキン、トンカツチキンの弁当二つ買ってもいいし、トンカツのみとチキン二つのみの弁当買ってもいいだろ、無事弁当は。だけど、どっちが量多いかっていうのは未だにやったことがなくて。これやってしまったらスクープになるんじゃないかな。
スクープですよね。
スクープ。実は、トンカツチキン、トンカツチキンの方が良かったとか。
だから僕が、その、弁当以上に、
うん。
まあでもこれはてっちゃんすらもドギも抜かれたわけやから、なかなかレベル高いんやと思うんですけど、
うん。
定食2っていう。
そう、定食2はやばいな。
結構破天荒でしょ？その、定食にラーメンつけるとかっていうのと話が違うでしょ？
まあまあね、餃子とチャーハンとラーメンみたいなね、そういうセットありますもんね、普通に。
もう言うた
ら。じゃなくて、そのセットを二つ頼むってことだからね。
そうそうそう、だからもうなんか、ジンが二つになるわけじゃないですか、すべてのものが。
あーってなるよね。
あれですよね、あの、スープから出て、サラダを食べてメインディッシュが出るみたいなコースがあるとするじゃないですか。
うん。
もう一巡っていうのと一緒ですよね。
そうね。
あ、二周目。え、行かない二周って言うのと一緒ですよね。
うんうんうん、
おかわりって言ったら、スープから出てくる、出してよっていう。このメインディッシュをおかわりしたわけじゃないんだっていう話じゃないですか。
うん。
あの、すべての段取りをもう一回っていう。
なるほど。
なかなか。その、例えば、宅配ピザのやつあるじゃないですか。
うん。
ピザーラとかああいう系の。あれの L のピザを、
うん。
2枚食べますとかっていう人がいたとするでしょ？
うん。
そんな驚かない。
思わかない？俺だね。
いや、そうそう。そうやって別に、あ、いっぱい食べたねで済むんですよね。
うん。
うん。
でも L3 枚からなかなか修行感が出る。
まあでも、それも延長やから。
あ、L はね。定食っていう概念が良くないのか。
定食2はなんかもう、もう、なんか、枠組みはみ出したなって。
じゃあ、今度やってくる
よ。そうそうそうそう。だから。
しかも動画に撮るよ。定食2食べるところ。
はい。うん、うん。
そしたら、ほら、本当に食べたって。
メガ盛り定食とかっていいんですよ、別に。
うん、
あの、単に量を増やしただけやんっていう。
うん。
それが、実質定食2を食べるよりも量が多いとしてもよ。定食3分ぐらい、こう、全部山盛りみたいなんでも、うん、いっぱい食べる人やね、で済むねんけど。
うん。
こう定食って一つの完結した何かじゃないですか。
うん。
そこに、うどんと、なんかカツ丼もつけようみたいなんじゃなくて、
うん。
その枠組みを二つ増やすっていう。
最新の発想。
しかも定食がなんか、あのテーブルに二つドンドンって置かれてたら、ちょっとビビりますよね。
確かにね。うわーって狂気の弁当ってやつよね。
そうそう。狂気の弁当ってあれ一つ一つが大きいじゃないですか、なんか、
うん、
で量が多いじゃないですか、こんな弁当見たことあるかって、うん、でもあれがなんか定食二つの方が狂気な気がする。
そうね、
全然狂気やと思う。あの誰でした？ K 和美？
K 和美さん。
K 和美があの蕎麦山盛り置くみたいなんとは全然違いますよね。
まあでも、K 和美さんは定食5個くらい食えるんだろうね、いよいよね。
食おうと思ったら食うと思うけど、
うん。
あの、蕎麦の量とか見たら。
あ、でもなんか食費で30万かかってる
んだよね。そうそうそうそう。
毎月。
そうそうそうそう。でも、定食を、実際問題、あ、唐揚げ定食美味しそうね、5個くださいとかって言うかどうかってまた別問題じゃないですか。
確かにね。
言ったとしたら本物やっていうか、
うんうん。
あの、発想のスケールで負けたって、僕は言うけど。結構、その、ほっともっと、オタは、海苔弁2個みたいな考えで来てんのかな？
かもしれんね。
何個、今日は何個しとくみたいな。
そうそう。海苔弁を基準としてね。
海苔弁3で、あと唐揚げ1にしとくかみたいな考えなのかな、うん、あの、イカを今日は5皿食いますみたいなのと一緒で。
うんうんうん。
なるほどなぁ。いや、この辺で何でこの人が驚くのかっていうのは、人それぞれのセンスがある気がする。
気がする。
ピザを10枚、L ピザ10枚食っても僕は驚かん。いや、驚くよ。
いや、驚くよ。
驚くけど、だから、その、僕だって L ピザ1枚食うんやから、
うん。
かける5でしょってしか思わん。容量大きいねっていう。
うん。
うん。でも、弁当かける2っていうのは、発想がない次元やから、すごいびっくりする。
なるほど。
僕の延長じゃないもん。
だから発想の外のことをやられると、うわーってなる。
そう。
ってことや。俺も定食に行ってやられると、うわーってなるって感じ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あれですよね、なんやろ。バリューセットを三巡しようみたいな。
え、バリューセットを三巡？
マクドのバリューセット三
巡。ああ、俺のマクドナルドで飲み物がいらないからそれができないんだろうな。
でもほら、マックウォーターとかって5個くださいとかって平気で言うやん。
言う。
でも、例えばウーロン茶でもコーラでも何を選んでもいいんですけど、
うん。
バリューセット3とかって言ったらポテトが3つじゃないですか、まず。
うんうん、うん。
で、バーガーが3つでしょ、うん、そこまではてっちゃん多分、想定ないやと思うんすよ。
うん。飲み物3つ。
何3つ、ドンドンドンって並んでて、うん。え、どうすんのこれみたいな。
なるほど。
え、だって、ジュースいっぱい飲みたいでしょみたいなこと言われても世の中にいるはずでしょ、
うん。
で、ジュって飲んで、こっちもジュージュージューって飲んで。
うん。
やっぱり、バリューセットをかけ、しかもその、例えばダブルチーズバーガーバリューセットとかってかける3じゃないと足りないよって。
ああ、そういうモンスターに合わないといけないし、うん、ならないといけないな、自分が。モンスターゆえの苦悩とかもわからん。
ゆえの苦悩。でも、それの、僕、究極が何か分かってるんですよ。
なんで
バンボシュ行って、
うん。
二人前っていうこと。
ああ。食べ放題二人前はマジで相当やばいね。
もう、行き着いてるでしょ。
もう、
概念が分からない。
お薬。もう、極めすぎて、なんかもう行っちゃって
る。あ、お一人様ですねって1500円。いや、じゃあ、いっぱい、2食うよって。腹減ってるからって。
いや、食べ放題屋さんで2食うはやばいでしょ。
いや、足りないからって。
うん。
あの、てっちゃんと僕で行って。
うん。
あー、俺2やから3ねって。
うん。
三人分で。
うんうんうん。
え？いやいや、俺いっぱい食うからさ、って。
はい。
一つじゃ足りないから。多分これが一番人をビビらす究極の注文やと思う。定食の次ね。定食とかコースの次ね。
なるほど。ビビるな、それ。
ビビるし、そんなもん、ジローの山盛りとかそんなん消し飛ぶでしょ。
消し飛ぶわ。
ピザ5枚食おうが何しようが。
てか概念への挑戦だわ、それ。食べ放題2人前っていう概念への挑戦？
うん、うん。で、それに対して、
うん。
あー、てっちゃん2位なんだ。俺は5枠受けたね、みたいなやついたら。
5? みたいな。挑戦なのみたいな。
うん、うん。
え、お前5って言うの？
そうそう、バンブシューだったら5人前ぐらい行くよって。
うん。
食費高くてたまらんわって。
うん。
それはもうわからないですよね。もう、高三ですよね。うん、バンボシュ2人前以上行くやつは。
なるほどね。
はい。そういうことなんですよ。だから、てっちゃんが、乗り弁に行きますとかって言った場合は、うん、僕が感じてる脅威っていうのは、バンボシュ2に近づいてるって思うからなんですよ。
ああ、なるほど。
で、海苔弁にはまあその量、サイズのあの小柄さから見てもまだ、ちょっと僕が意識変えれば済む話なんですけど、
うん。
定食にはさらにその上に行ってるわけじゃないですか。
はい。
ではよりバンボ主任にこいつ近寄ってるって。
うん。
5年後にはもしかして、みたいな。
うんうんうん。
この調子で成長していくと思って思う。いろんなものの、じゃあ、2位を試していかんといかんね。これから。
そうね。
うん。うん。もう、L ピザ2枚とかでも全然、それからしたら。
まずは定食2位から。
そうそうそうそうそうそう。動画撮ってね、今度。というわけで、一旦ここで終わっときましょうか。
はい。